今日は詩編の25編からですね、いろんな詩編にはいろんなタイプの詩編がありますけれども、その多くが嘆きの詩編と呼ばれてますが、その苦しみの中にいるダビデがですね、この祈り始めます。で、これは知識的な話なんですが、25編は他にもたくさんの詩編があるんですけども、アクロスティックと呼ばれます。アクロスティック、この言語でヘブル言語はヘブル語なんですね。でそのヘブル語を、この実際に見ますとどうなっているかというと、こう書かれてるじゃないですか、この行があって、でこの文頭をですね縦に見ていくとアレフベットギモダレとついてですね ABCD となってるんですよね、でこれをね、アクロスティックと言います。その文体の美しさもありますし、あと覚えやすいですね。これをそらんじるときに、あ次は、このアルファベットから始まるなというのがこう分かるようになってるんですね。一番有名なのが詩編の119編、がですね一番長い詩編です。聖書の中でも一番長い章なんですけども、そこもアクロスティックになっています。で、この詩なんですけども、今ダビデがいつもなんですけどね、詩編の中で敵から激しい憎しみを受けてるんですね。でその激しい憎しみを受けている中で自分の罪にも取り組んでる。だから外側からの圧力のみならず、内側においてこの自分に取り組むという、内側の敵と言ったらいいかな、そういう状態に彼がいます。苦しみを受けているときに、分けるとですね3種類の苦しみがあると思うんですね。で1つが言われのない苦しみ。これが予部記で学んだところですね。もう全くその関わりのない、ところから、この苦しみが来るというのがありました。でもう1つは今度逆に直接に関連する苦しみですね、自分の罪の結果として、受ける苦しみがあります。イエス様が癒された時にも中部の男に対して、中部を治して行かれる前に、あなたの罪が許されましたと罪のことを罪の許しを宣言された。つまり何らかの形でその中部になった理由というのが直接的にその罪を犯したということが、あるんですよね。でこういうふうに苦しみの中に罪が直接があるんですね。で3つ目が教育的な苦しみって言ったらいいでしょうか。その自分の犯した罪ではないんですね、この受けている苦しみが。でも苦しみによってその自分のその闇の部分に光が当てられてくると、その試練を通してその自分の至らなさ、自分が取り組まなければいけない課題、これが見えてくる。それをこの実は25編は扱っています。この3つ目を扱っているんですね。苦しみにあった時どうすればいいですか。ヤコブ書、以前西日暮里バイブスタディで学びましたが、苦しみに遭う人は祈りなさいですよね。その祈りをこれから見ていくことができます。ダビデによる、主よ私の魂はあなたを仰いでます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてくださいですね。今強調しましたが、あなたに仰いでいる、あなたに信頼します、そしてあなたを待ち望みます。神にのみに信頼をしています。でここでの祈りの、ポイントがこの恥を見ないようにしてくださいとあります。でこれは敵からバカにされる、敵を喜ばしてしまうということですけれども、なぜ敵がバカにするかというと、その神に期待していたのに、 その通りにならない、期待外れになっているということで、まあ、バカにされているわけなんですよね。まあ、イエス様が十字架につけられて葬られた後の弟子たちがですね、まあ、そういう惨めな状態だったと思うんですね。キリストだと思ってついてきたのに、その崇められなきゃ、認められなければいけない一番最初の人たち、ユダヤ人の指導者たちですね、にこのバカにされて、そしてこの哀れなやつだというふうになったと思います。しかしペテロが第一の手紙でイザヤ書を引用してこう言ってるんですね。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい礎石を置く、彼に信頼する者は決して失望させられることがない。この失望させられることがないという言葉が、実は恥を被ることはないと訳すことのできる言葉です。ですから、その私たちはいろんなものに期待をかけている中で、いろんな失望を味わいます。しかし神には失望をさせられることはないよ、だから神よと、あなたには信頼します、あなたが救ってくださいと、でこのように祈っているわけなんですよ。で4節をご覧ください。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのですと。次の祈り求めは、道を知らせてくださいということです。でここで興味深いのは、道から次に小道ってなってますよね。道が狭まってる感じです。イエス様が狭い門から入りなさいと言われたのに通じると思います。広い門から入ると滅びがあります。真実が次に来てますけれども、あなたの真理のうちにとありますが、真理というのはいつも小道ですね。小道です。大勢の人はそっちの方を取らないんです。で、この真理という言葉、ヘブル語、エレツというんですけども、もともとの意味は、堅固である、硬いということですが、大人が血のみごをしっかりと抱いている姿らしいです。大人が血のみごね。こう。で、堅固で変わらない、そういういつまでも変わらない真理というのは、大勢の人は選び取らない、変わって過ぎ去っていくということなんですけれども、ダビデはここでその敵がそのような違う異なる道を選び取っている中で、中傷に遭い、または攻撃を受け、けれども私はこの道を歩んでいくことができるようにしてくださいと祈っているわけなんですよ。そして一日中待ち望んでいると言っています。その道を選んでいくときに、まあイエス様が私が道ですと言われましたけれども、イエス様を知り、またイエス様についていくという道であります。それは自分を捨てることであります。そして日々自分の十字架を追うことであります。一日中待ち望んでいるというのは、弟子として生きていくためには1時間の学びでは終わらない、一日中の生活なんだということがわかるわけなんですよね。そして6節で、主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえにあったのですから、 私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。この3つ目の祈り求めですね。憐れみと恵みを覚えていてください。で、彼は若い時の罪、背きを思い出してしまっているわけですが、若気の至りという日本語があります。まさしくそれですね。若さの時に知恵がなく拙速に動き愚かなことをしてしまい、その禍根を、その後で、追っていくという意味合いが含まれているわけなんですよね。で、詩篇の119編の9節に、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか、あなたの言葉に従ってそれを守ることですと、というふうに若者が、陥りがちな迷い、愚かさですね。どうやって守られるのかとありますから、反対に言うとそうやって離れていってしまう若さがあるわけです。けれども、その何年も経った後に、彼がそれを思い出してしまうんですね。で、それで常しえからあなたの憐れみと恵みをあったと祈ってるんですよ。常しえの前から、常しえから。私たちがキリストにあって選ばれたのはいつかを思い出しますと、エペソの一章の4節には、世界のもといの置かれる前からってあるんですよね。若い時の罪によって自分が人生を台無しにしてしまう、もうこれで終わりなんだと思ってしまうのであれば、思い出さなければいけないのは、初めからもしそれで終わりだったら神はあなたを選んでいなかったよですね。主を知ったのに離れていってしまった、それによって大きな、苦しみを今負っている、あるいはもう回復してるんですけどその傷がまだ残っている、そのような時に神は、お前を選んだのは常しえの前からだよ、お前選んだのは世界のもといの置かれる前からなんだよ、こんなことぐらいで私があなたを捨てるのであれば初めから選んでなかったよ、こうおっしゃってくださるわけですよ。それだけ恵みと憐れみがあるわけなんです。そして慈しみのゆえにと強調しています。自分のためではなくて神の慈しみのゆえです。私たちが恵みによって救われたのは私たちのため以上に神が恵みの神だからなんです。この恵みの神が現れるために救われるには程遠い価値のないものが救われていくわけなんです。そして主は慈しみ深く正しくあられる、それゆえ罪人に道を教えられる、主は貧しい者を公義に導き、貧しい者に自分のご自分の道を教えられる、主の小道は皆恵みと誠である、その契約と悟しを守る者には。今慈しみ深いとありますが、罪人を慈しんでくださいます。そしてその罪人に道を教えることによって正しさを与えてくださる、正しいと認めてくださると。で、ここにある貧しいという言葉は、へり下っていると言い換えていい言葉です。心の貧しいものは幸いですと、その言葉と同じであります。で、そういう人が、神は公義に導いてくださって、ご自分の道を教えてくださいます。で、そこにある道というのが、まず恵みなんだとですね。恵み、ヘセットっていう、いつも使う何ですかね、神の行為ですけれども、この決まったこと以上に、この真実な愛って訳すといいかも、分かりやすいかもしれません。真実な愛ですね。誠というのがさっきのエレツですね。で、これがどちらも備えられているのが、私たちが信じている十字架ですね。十字架は真理を表しています。罪人は皆死ななければならない、裁かなければいけないということを教えています。しかし恵みは、その裁きを受けなくてもよくしてくださって、そして義と認められるという ところまであるわけなんですね。で最後にこの、契約とその諭しを守るとありますけど、私たちにとっては新しい契約があるわけです。この時はもちろんダビデは古い契約ですね、モーセの契約でしたけれども、ここではイエス様が血を流してくださった新しい契約、その中に生きる者にはこの恵みと誠があるよと。そして主よ、皆のために私の咎をお許しください、大きな咎を。わかりますか、こう言ってるんですけどね、彼は思い出すんですよ、この自分の罪を。でその傾向がまだ残ってるかもしれない、残ってるんでしょうね。その若い時に犯した罪があり、そしてそれはもう犯してないんだけれども、まだその傾向を自分に見るでしょうね。それでお許しくださいと、そこから離れることができるようにと、それに支配されないようにと祈ってるわけなんです。で罪が許されたのにまた許されるからといって故意に罪を犯すとなると、これは危険な罪です。この前傲慢な罪から私をお守りくださいとありましたが、その傲慢というのは日本語で言うとそのちょっと訳がねあれなんですけども、もうその神を試していく罪ですね。こういうものから守られるように、その今告白しているんだと思うんですね。そして主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を教えられる。その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は血を受け継ごう。主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。今許しを請いました、11節で。そして罪を告白し捨てていますが、そのような人が主を恐れる人なわけです。12節にある主を恐れることの幸いがここにあります。選ぶべき道が与えられているですね。そして次に信仰がこの受け継がれていると言ったらいいでしょうか。幸せで子孫は血を受け継ごうと言ってますけども、その主への恐れが受け継がれていっているわけなんです。ですからこれはですね、私たちの祝福です。キリストにあっても同じです。皆さんがイエス様にあって選ばれたのは、今度は皆さんが他の人たちにそのレガシーって英語で言うんですけども、その遺産をですね、受け継がせていくわけなんです。自分が受けているだけではなくて、今度は自分が与えていき伝えていくということなんですよね。これによって福音が広められていきます。そして、私の目はいつも主に向かうと、先ほどの続きですよ。ずっとあなたに信頼する、あなたを待ち望むですね。でこのようにして、網から引き出してくださると、この敵からの網ですね。で次に、私に御顔を向け私を憐れんでください、私はただ一人で悩んでいます、私の心の苦しみが大きくなりました、どうか苦悩のうちから私を引き出してください、私の悩みと労苦を見て私のすべての罪を許してください、私の敵がどんなに多いかを見てください、彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます、私の魂を守り私を救い出してください、私が恥を見ないようにしてください、私はあなたに身を避けています、誠実と正しさが私を保ちますように、私はあなたを待ち望んでいます。この15節までの祈りがなんかここから落ちちゃったみたいな祈りをしてますよね。せっかく敵からの救いが 与えられる、この主が私の足を網から引き出してくださると言っているにもかかわらず、今御顔を向け私を憐れんでくださいと、この心の悩みが増えてきたと、まあ、なんかこう心がふにゃふにゃふにゃってこう弱くなってしまっている姿がここに現れています。でここにね、実私逆に慰めを覚えますね。現実を表しています、人の心の。その私はここまで元気になったのに、私はここまで確信に満ちることができたのに、なんで私は今の私は弱まってるんでやろうと。普通ずっと上昇しているのではないかと私たちは考えてしまうんですよね。ここまで成長したのにと。けれどもこれが神様が教えていることです。いや、私はあなたを継続して助けていくよ、あなたはまた弱められるからって、ね、でこのようにして神様は忍耐を持って同じことを繰り返してしまう私たちの心を助けてくださるんですね。で21節で誠実と正しさが私を保ちますようにとありました。でこれがさっき言ったその罪の咎めがまだ心にあるところから解放されて、この誠実さと正しさ、この揺るがない心にしてくださいますようにという祈りを捧げているわけなんです。以前からお話ししてますが、良心が清められることってとっても大事です。良心が清くあること、主に対してですから、その誠実さが今ここに書かれています。罪を告白して捨てて、その癒された魂が主の憐れみの中で休みを得て、でそれがこの揺るがない魂、安定した魂、に変わって、まあ、いくわけなんですよね。で最後に神をイスラエルをその全ての苦しみから贖い出してくださいと、ダビデが自分のこの苦しみについて祈ってたんですけども、彼はイスラエルを代表して、まあ、自分の苦しみとこのイスラエルの国民生活というのが、まあ、この、連動しているというか、この、類似しているわけなんですよね。似てるわけなんです。でそこでイスラエルのことも同じようにして祈ったわけなんですね。でそして26編に入りますと、25編の続きっぽくなってます。誠実と正しさが私を保ちますようにと祈ったダビデが、今度はその誠実さの中で、攻撃を受けるんですが、あなたが弁護してくださいますようにということですね。その元気になったというか安定した、そのダビデがその世の中においてその誠実であるがゆえに、良心を清く保っているがゆえに、反対にいろんな人にこうとやかく言われるとか、悪いことが起こってそれをやらないことによってあざけられるであるとか、いろんなことがあるときに私を弁護してくださいと祈るわけなんですね。ダビデによる私を弁護してください、主よ、私が誠実に歩みよろめくことなく主に信頼したことを、主よ、私を調べ私を試みてください、私の思いと私の心を試してください、あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。世界で一番有能な弁護者が誰か、誰だと思います？まあイエス様っていう言いますよね。そうですね、第一ヨハネの2章の1節で、もし誰かが罪を犯したら私たちには御父の御前で弁護してくださる方があります、それは義なるイエス・キリストです。 で、イエス様は私たちを弁護してくださいます。そこで次にダビデが祈った祈りというのが、この主に信頼し、自分を調べて試していくということでした。私たちがその善のために動く、正しさのために動く、そういう時でさえ動機が不純になっている場合があります。自分は正しいと思っている、正しいことを行っていると思っているんですが、その本当に自分が正しい動機で正しいことを行っているのかってとっても大事になります。例えば義憤という言葉がありますよね。何か間違ったことが起こっているときに、正義から憤慨すると。で、その時にですね、例えば自分の立場をこう守りたいから自己防衛でこう相手に対していろいろと言う、あるいは単なる不満や腹いせと いうこともありますよね。で、このようにして動機が本当に清いのかどうかということをいつも調べながら、試しながら、もうこうダビデは生きてたんですよ。で、それがここでの祈りなんですね。で、それがいつも恵みが目の前にあって真の内を歩んでいる、神の恵みによって、そして神の誠真理の内に歩んでいる、この中に私をいさせてくださいますようにと言っているわけです。そして次に、私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。その世に住んでいます。そしていろんなその汚れが入ってくるわけですよ。悪いものがあるわけですよ。でも私はそれに関わりませんと強く言ってるんですね。これね、詩篇の一編の続きですよね。詩篇の一編は、悪者たゆまずあざける者のところに座らなかった、それと同じように座りません、行きませんとかね、そのように言って、この誠実を保つべく最善を尽くしているわけなんです。で、私たちの過ち、怖いのは、これは間違っていると言って、怒っていたりとか、その対処しているうちに自分もその悪に染まっていくと、いうことなんですよね。イエス様、裁いてはいけません、裁かれないためですと言ってるんですけども、その人というか何かを裁いていく中で、判断していく中で、実は自分自身がそのことを行っているので、自分も裁きの対象になっていくと、いうことが起こります。これを徹底的に避けている姿勢をここで見ることができるわけですね。そしてダビデの次のポイントはですね、この清く自分を保っていくということは、礼拝生活によって成り立っていったということなんです。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく語り継ぎましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛しますですね。祭壇の周りを手を洗ってというのは、最初の場合は旋盤っていうのがあって、この手を洗ってですね、そしてこの祭壇の奉仕を預かるんですけれども、一般の礼拝者ももしかしたらそれやったかもしれませんね。その旋盤は使ってないと思いますけども、これは自分の行動が清められることによって、清められつつ、そして祭壇で捧げる礼拝をするということなんですね。 イエス様が同じことを話されました。供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。供えるときに自分の手がこの仲直りをしていないというね、汚れているというか汚いものであったらば、それをきれいにして祭壇に臨みなさいと、このような、姿勢をここで見ることができるわけですね。ですから、あの午前礼拝でお話しした、次に出てきますけれども、命の日の限り主の家に住むという、その、強い願いですね、礼拝を持つ強い願いの中で、自分の誠実さが保たれていくわけなんですね。どうか私の魂を罪人と共に、また私の命を血を流す人々と共に取り集めないでください。彼らの両手には放蕩があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。で、今日学ぶところに出てくる多くの表現がですね、この悪者と共に私をこう、取り集めないでくださいですね。悪者と共に自分がその中で裁きを受けることがないように、私をそこから贖い出してください、救い出してくださいとこう言ってるわけなんです。自分が周りにあるその価値観とに取り組まれることがないように、こうまとわりつくっていう感じじゃないですか。あの、なんかこの僕イメージ、あくまでもイメージですよ、視界に行くとですね、あの海の水がまとわりつくという、あの感覚、あの行かれた方覚えてるでしょうか。もう塩分があるので、ね、こうもうこの水がですね、こうまとわりつくみたいな。世にいるとですね、私たちもそのいろんな価値観によってまとわりついてくるんです。だからダビデは先ほどから、あなたにより頼み、あなたを待ち望みます、あなたが救われる方ですと、この神様にこの強い期待を寄せて、そして今このまとわりついているものが私に入ってきて、そして私も一緒に滅ぶことがないようにと、こうやって祈ってるんですよ。で、このような似たような祈りをした人が物理的にどういう人かというと、ロトでした。ロトをね、創世記だけ読むとこの人妥協してるなっていうふうに見ることができるんですけれども、あのロトでも実はペテロの第2の手紙を見ると、正しい心を持ってたって書いてあるんですよね。で、こう書いてあります。第2ペテロの2章の7節8節で、また不節操な者たちの公職な振る舞いによって悩まされていた義人ロトを救い出されました。これ神が救い出されました。というのは、この義人は彼らの間に住んでいましたが、不法な行いを見聞きして日々その正しい心を痛めていたからですと。で、それがあって神様が贖い出して、あの彼らをソドムゴムラから出して、それでソドムとゴムラが神様滅ぼしたわけなんですよね。これが贖い出すということですね。で、このようにしてダビデが祈り、次12節ですね、私の足は平らなところに立っています、私は数々の集まりの中で主を褒め称えましょう。今救い出された、贖い出された後の祈りをしているわけなんです。なんか詩編っていつも思いますね、勝利を得てるんですよね、祈りの中で。状況変わってないですよ、祈りの中で勝利を得ています。もちろん状況がその後で変わるということはあるんですけど、その前にもうすでに、祈りが聞かれているんですね。平らなところっていうのが出てくるときには、ちょうどこの自分が水の中で、川の中でですね、こう溺れ死にそうになったところをこう出てきて、この岸辺に上がった、そういうイメージですね。その、安全なところに移されたと、救い出されたという、そういうイメージです。で、そして数々の集まりというのは、これ何かって言ったら、主を恐れる者たちの集まりです。主を褒めたたえる者たちの集まりです。つまりこのようにして共に礼拝を捧げている いますよということを今ここで言っているんですよね。ですから本当に改めて皆さんとこのように礼拝が持てていることをとても幸せだと思っています。世においていろんな荒波があります。時に私たちは肉的になってその世を教会にも持ち込んでしまうんですが、そのまとわりついてしまうものの中で私たちが主に私は呼び求めますですね。誠実と正しさを神によって保ってもらって、それでこの縄目から救い出されていくような生活であります。で、この27編がとても興味深い祈りになっていまして、先ほど少し話しましたように、初めはものすごい大胆に祈るんですよ、ね、ところが逆なんですね。後半がね、ザーンと落ちていってたんです。逆だったらかっこいいじゃないですか。最初うわーダメですとか言って、後半でグワーってなってですね、まあ、そういう詩編も多いんですけども、これ逆なんですね。これはね、それを、この見ていきますね。ダビデによる、主は私の光、私の救い、誰を私は恐れよう。主は私の命の砦、誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと私に襲いかかった時、私のあだ、私の敵、彼らはつまずき倒れた。たとえ私に向かい陣営が張られても私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。非常に強靭な姿勢を貫いています。ここまで大胆、強くなれている源泉がもちろんここ、主ご自身、主は私の光、私の救いと、ここから始まっているんです。で、興味深いことに、旧約聖書に主が光って出ているのはなんとここが初めてだそうです。新約聖書に慣れている私たちはえって思いますよね。新約聖書はそれがもうたくさんありますから、私は世の光ですとイエス様が言われて、神は光ですと、光の中を歩みなさいと言いましたけども、ここが旧約聖書の中で初めてなんですね。で、ここで私の光と言って、その次に救いと書いてある。これどういうつながりかなとこう私考えて、ね、そして戦いの中でこれだけ大胆に慣れている、恐れることがないとダビデが言ってるのは一体何なのかなとこう思いまして、新約聖書のこの神様の真理をですね、こうリサーチするんですね。頭の中で検索かけると、ここを思い出しました。テモテの第1の6章の15節と16節ですけれども、その現れ、これイエス・キリストの現れを神はご自分の良しとするときに示してくださいます。神は祝福に満ちた唯一の主権者、王の王、主の主、ただ一つ死のない方であり、ただ一人死のない方であり、近づくこともできない、はい、次、光の中に住まわれ、人間が誰一人見たことのない、また見ることのできない方です。誉れと常しえの主権は神のものです。アーメン。イエス様が再び来られるときに、この光を持って来られて、その光によって救いを与えてくださると、世に対する救いを与えてくださると。ですから敵に対してイエス様はことごとく滅ぼしてくださる。ハルマゲドの戦いでですね、このイエス様はことごとく滅ぼしてくださるわけですけれども、その光によって敵どもが滅んでいくというイメージがおそらくはこの27編の一節の初めにあるような気がします。審判者であられる神が光として救いを与えてくださる、これがさまざまな戦いの中で ダビデが耐えることができ、また大胆になることができた理由でありました。そして私は一つのことを主に願った、私はそれを求めている、私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを仰ぎ見、その宮で思いにふける、そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高くあげられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おうと。先ほどから見ています、主の家の中に入る、それが敵から救われるための力となっているわけなんですよね。お昼にもですね、この先ほどあの交わりを姉妹とした時にお話ができたんですけれども、それぞれ生活の中で格闘があるわけですよね。でどうやったら相手を愛していくことができるのか、身近にいる人を愛していくことができるのか、午前中の礼拝でもありましたが、どうやったら敵を愛せるのか、心に余裕が与えられるといいよねってこう言ったんですよね。余裕だから、あの午前中の礼拝の場合ですと、その自分を虐げている日本兵に対して、あ、彼は戦争の中にいるから、戦争の中にいると、人ってこうなってしまうんだという憐れみが出てきたし、理解が出てきたし、あともう一つは、神をまだ知らないから、人の命の尊さがまだわからないんだという、そういう余裕があります。で余裕がないときは、自分を責めるか、あるいは相手を責めていくかですね、仕返しをしてみたくなる、あるいは自分はなんそういうふうにできてない自分を責めていくわけですけれども、しかし今ここで読んだように、こう敵の上にまで神様が高く上げてくださるんですよ、ね、ですから自分の誠実さを保つことができるし、また戦いにおいて戦うことができるわけなんですね。もちろんこの戦いというのはダビデの時は物理的なこの敵との戦いが ありましたけれども、でもサウルとの戦いは許しの戦いですよね、ダビデにとっては。で私たちは愛する戦いでありますね。愛する戦いです。で次に、私の7節か、聞いてください、主よ、私の呼ぶ声を、この声を、私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を慕い求めよと。主よ、あなたの御顔を私は慕い求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神、私の父、私の母が私を見捨てるときは、主が私を取り上げてくださるとですね。今こう雪崩が来るように彼はまた埋もれてってしまってます。主の御顔を求めようと自分に言い聞かせているんですけれども、御顔を隠されるというのはこれ簡単です。そっぽ向かれるということです。神様に見捨てられるということです。で御顔を向けているというのは、輝かしているというのは、神様を受け入れているということですですね。簡単ですよね。受け入れられているか受け入れられてないかなんです。で私たちはいつもこの受容されることを求めてますよね。でダビデも、両親が見捨てていたとしても私を、両親が見捨てるってすごいことでしょ。もう私も本当に愛する父親母親がいて、親バカならず子バカになっちゃうんですけど、何か自分が他の人にこう見捨てられたとしても、両親は見捨てないだろうなって、こうなんか何かありますよね。でもその両親でさえ見捨てても主は見捨てないと、このように彼が言い聞かせているわけなんです。で主よ、あなたの道を私に 教えてください。私を待ち伏せしている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を敵の私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのですと、次の祈りがですね、道を教えてくださいと、さっきと同じですね、この自分が主ご自身にとどまっていることができるように、その正しい道の中にいることができるように。なぜかといったら敵が今暴言吐いてるんですよ、暴言を。だから自分が何をすべきかが分からなくなってるんですよね。対処する方法が見つからなくなってる。で、主の示されるところにいたいと強く願っているわけです。最後に、ああ、私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったら、待ち望め主よ、大しくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。あれ、さっき歌ったっけ、これ。ね、歌いましたね。まあ、実はですね、ちょっと脱線しますけども、4節もね、それそのものを歌った歌があるんですよね。ご存知の方いらっしゃいますか。ただ一つ私の願い求めは、これ私はもうずっと歌って大好きだったんですけども、なんかすごくこうほんわかした気分のね、なんだけども、今回の学びでものすごい強烈なこう彼の激しい感情の表れだっていうのが分かりました。情熱、激しい情熱ですね、主を求めるというですね、まあ、ちょっと脱線して戻ってしまいましたが、で今ここで「大しくあれ」っていう言葉出てきて、心を強くせよと。でね、ここで言い聞かせてるでしょ、大しくあれ、待ち望めし、自分に聞かせてるんですね。で先ほども、この8節のところで、私の心は申します、私の顔を慕い求めよって、こう面白いですね。人に何か励ましを受けたり、こう勧めを受けたりですね、こうこう鼓舞っていうの、その大丈夫だよ、お前何やってんだよって、主を求めよってこう言われるんだったらいいんだけども、自分がその役を、だから2人、1人2役を演じてるわけですよ。でも絶望している時に、非常に落胆という落胆以上ですね、これね、絶望している時にそれでも主につながる一つの方法として、この詩編の中では自分に言い聞かせる、この真理を持って、神の真理を持って自分に言い聞かせることがあります、ね、今本当に絶望しかけてますよね。この生ける者の地で主の慈しみを見ることは信じられなかったらって、もうなんか慈しみなんかねえよっていう誘惑を受けてるんですよ、ここ今ね。で言い聞かせるって大事ですね。皆さんいかがでしょうかね。落ち込んだことありますね。まあ、私は高校3年生の時に受験勉強の、まあ、圧迫で、まあ、抑うつ的に なりました。で大学に入学できたんですが、ずっとですね、受験に不合格になりそうになるとこで夢が終わるんですけど、生々しい夢を見るんですね。でそれがその大学を卒業し、しばらく経ってからも、かなり経ってからも、もう30歳の過ぎておっさんになってもやっぱり見てましたね。確か最近ですよ、本当にここ4年3年見なくなったのは。であまりにもリアルなんですよ。で私はその抑うつが、まあ、きっかけで、イエス様を受け入れたので、こういうふうに言うんですよね、サタンがね。変わってないよお前って。あんなのね、まあキリスト教っていうものをくっつけたけれども、今のお前はお前なんだよ、変わってないよって、こう、まあサタンは言うんですよね。で私はずうずうしく、ずぶとく、そういう夢から覚めてですね、これが現実じゃないというのが分かって、ずうずうしくずぶとく濃いんですね。それでも私は主に愛されてる。でこれが言い聞かせることです。絶望しかけた時に言うんです。でもう一回言います。ずぶとくずうずうしくなってください。ね、なんかなるべく僕 この真面目なこうクリスチャン像を壊したいんですよ。ダビデどうですか？ずうずうしい人ですよこんなに私愛されてるんだよって、ね、事実そうだった。愛されてました。彼はでそれをこう告白するっていうか主張するわけなんですよね。でここ急降下した祈りでしょ。最初と見てください、1節2節3節と最後これですよ。あらららららって感じじゃないですか。弟子たちも似たような経験したのを思い出すんですね。高い山でイエス様連れてってですね、3人をヤコブとヨハネとペテロで、イエス様がこの栄光の姿に変えられたのを彼らは目撃しました。で降りていくと何が起こってたかっていうと、悪霊に疲れた男の子がいたんですよね。で弟子たちが追い出せなかったんです。でイエス様がようやく追い出して、悲惨ですよね、急降下です。でも実は私たちにあるんです、急降下が。しかもね、例えばカンファレンスに出た直後とかね、カンファレンスってクリスチャンのカンファレンスに出た直後とか、あとは礼拝で本当に今日は賛美ができた、ハレルヤ、今日もおしまいと兄弟たちと一緒に祈れた、そしたら急にですねしかもちょっとしたことね、なんか大したことないのに急降下してよくわからないと。でも私は本当に涙が出るほど慰められるのは、呼ぶ気もそうだったんですけども、全部網羅してんですよね。だからどこまで落ちても安心設計だったね神様の言葉ってですね。このような現場を通っている信仰の先人たちの祈りを私たちは読むことができています。でこの28編ですね。ダビデによる主よ、あなたは私に呼ばわります、私の言わよ、どうか耳を閉じないでください、私に耳を閉じないでください、私に口をつぐまれて、私が穴に下るものとされない、同じにされないように、ね、ここも似てるでしょう、ほら一緒にされないように、穴に下るっていうのはつまりこの死ぬ、そして黄泉に下るっていうことですよね、にされないように、一緒に滅びることのないようにという。でそこで彼がこう何ていうのかな、こうヤコブがちょうどこう手を伸ばすっていう、あのヤコブっていうのはあのなんていうか、かかとをつかむって意味でしょ、その何ていうのかな、ものすごいこう強い意志で、あなたに呼ばわりますってこう言ってるんですね。そして私の祝いよって言ってるんです。この方は恥を見ることをさせないと、この方は失望させられないと、この方はだけは救うんだよと、私をと。でこのようにして、強く願って祈っています。で私の願いの声を聞いてください、私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖女の奥に向けてあげるとき。これもすごい言葉ですよね。聖女の奥っていうのは至聖所です。そこには契約の箱が、このモーセの実戒の石が入っている、板が入っている契約の箱があり、その上に贖いの蓋っていうのがあります。これ純金でできてるんですね。でその贖いの蓋の上にケルビムという御使い、この神の御座、神の玉座のすぐそばで奉仕をしている、神に仕えているケルビムが彫られているわけです。で神がそのケルビムの間から私は語ると、私は現れると言われたんです。で事実至聖所に入った時にろうそくの火とかその灯火が全くないにもかかわらず光っている。これシェキナーと言われますけどね、シェキナーの栄光と言われますけども、その神ご自身が御座におられる輝きが あるところに今彼は手を向けているということなんですね。なぜか、たとえ自分が悪の力に囲まれていたとしても微動だにしないのは、少しも動かないのは御座なんです、神様の。どんなことがあっても天は全く動かないというのがこの聖書に書かれていることです。これは、ね、あの詩編読んでも至るところに書いてます。どんなことがあっても天は全く動かない。これ黙示録読むと簡単ですね。天と地が跡形もなくなったって、その後で白い大きな裁きの座があったと。全然動かない。で、そこに手を伸ばすんですね。モーセは、モーセじゃなくてダビデは。どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と隣人と平和を語りながら、その心に悪があるのです。彼らのすることと彼らの行う悪に従って彼らに報いてください。その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してくださいと。この悪について彼の説明、ダビデの説明は偽善であります。その世の中というものが単純な悪さであれば、まあ楽って言ったら変ですけども、ところが平静を装ってこの平和を語りながら心では悪を行っているというのが、まあ本当に世の中の姿ですね。表向きは自分は良い人間に見せながら、心については人々は制御できていないわけなんです。人間を見るときに、またこの世界を見るときに、まあ、世の中を見るときに見分けができているかできていないかっていう、この一番大きな違いが、このパウロが旧約聖書を引用して言っていた言葉ですね。ローマの3章の10節から12節、義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、すべての人が迷い出て皆共に無益なものとなった、善を行う人はいない、一人もいない。でこれが真実なんですよ、人間の。ところが良さそげに振る舞うんですよ、自分。あのこう、そういう社会なんです。社会がこう成り立ってるんです。でその中にいて一緒にしないでください。自分も偽善になっていく。自分も裏表が出てくる。主の前にまっすぐこの罪人である私が憐れみを請うのではなく、なんか自分を騙していって、よく良い人間のように自分も騙していき、その心の邪悪さについてはもうそのままにしているという、そのような状態です。で、五節で祈りが聞かれます。彼らは主のなさることもその御手の技も悟らないので、主は彼らを打ち壊し立て直さない。いかがですか。神が裁く、打ち壊してください。この確信が与えられたので6節ですよ。褒むべきかな、主、まことに主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。主により頼んで助けられたね、それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌を持って主に感謝しよう。主は彼らの力、主はその油注がれたものの救いの砦。助けられたことを小躍りして喜んでます。ダビデは踊りました。神の箱をエルサレムに運ぶときに 王服を脱いで、そして、一般の民と共に主をもう何て言ったらいいかな、公取りするっていうのは文字通り公取りしたんですよ。踊ったんですよ。で、私たちにとっての喜びに対する敵というのは人の目を気にすることです。ダビデの奥さんですね、ミカルがそれを行いました。蔑んでました、ダビデのこと。そして、このゴロツキのようにですね、あなたもなんか飛んだり跳ねたりしてると、往復を脱いでですね、もちろんこれは神様を悲しませるものなんですけれども、でこのようにして、この人の目を、まあ、気にしていく、喜びを言い表すということを素直にできない、それを抑えてしまっている、それは全体の調和を、まあ、考えてしまっているからなんですね。全体の調和を、喜ぶってね、妬まれるんですよ。このミカルのように、このすごい喜んで表現していると、なんだあいつって、だからそれを敏感に感じ取って喜びも抑えちゃうんですよね。でもそのリスクを負ってですね、その何ですかね、その、まあ、リスクを負って神様の前に出て素直に表現していく、それぞれが表現をしていくというのが必要になってきますね。日本人下手ですね。下手です、まあ、この世界でいろんなクリスチャンがいますけれども、おそらく一番静かに礼拝を持っている、賛美をしている民族の一つじゃないかなと思います。韓国の場合は祈りがうるさいですね。おそらく中南米に行ったらですね、賛美がうるさいですね。どっちが正しいか、私いつも言ってですね、天国に行ったらどうですか、やかましいんですよ。大声なんですよ、ね。まあ、だからといって大声にならなきゃいけないということです。大事なのはね、調和する、その人に合わせるっていうことが大事ではなくて、その自分が素直に神の前だけになってる自分が、これが大事です。だからそれぞれ変わっていいんです。静かな人もいれば大声の人もいれば、そういうのが大事ですね。まあ日本なんかちょっと日本人日本人って言っちゃってあれなんですけどね、まあ自分も日本人だし、なんだけど、ね、唯一あここかなって思うのがね、例えばテニスの選手なんでしたっけ、彼の名前、彼が勝った時とかね、あの時に他の人のこと気にしてる、喜んでる時してないよね。今あれですよ、あれあれを主に対して行うんですよ、主に対して行うんです、まあ、と言ってる私もできてないんですけども、祈って頑張りますって言うんだけども、どうか見た目を救ってください、あなたのものである民を祝福してください、どうか彼らの羊飼いとなっていつまでも彼らを携えていってくださいですね。またさっきと同じですね、この個人的な救いが与えられて、今度はイスラエル全体の歴史に当てはめて、そのようにしてくださいと神様に祈っています。前学んだ23ページで学んだ羊飼いとなってくださいという祈りも込めて、いるわけですね。で29編、最後、ごめんなさい、30編までいきません、29編までします。神の救いが自然現象の中で現れるところを見ていきます。ダビデの賛歌、力ある者の子らよ、主に着せよ、栄光と力とを主に着せよ、皆の栄光を主に着せよ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。これ力ある者の子らと、これおそらく神の御使い、天使であると考えられます。今主への賛美が天国で行われています。 そして聖なる飾り物とありますけれども、彼らもですね、このなんか身につけるんですね。この黙示録あると、黙示録見るとこの金の帯を締めていたりですね、こうしていますけれども、そしてその天においての神様の声が聞こえているところから、今度は地上に雷という形で神の声が聞こえるんですね。主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く、主の声は威厳がある。今水の上にっていうのは、これ雲の方ですね。まず雲から始まるじゃないですか、この水蒸気の。そして主の声は杉の木を引き裂く。まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。すごい表現、面白いですね。ガーッと落ちてきて、そして木がバーンと割れてですね、それがですね、子牛をビョーンって飛んでるのと、これ大丈夫かな、同じようにですね、神様が表現してるわけですね。そして主の声は人の炎をひらめかせる。そうですね、稲妻が来て、そして燃えて火が出てきます。主の声は荒野を揺さぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられる。主の声は目近に、この荒野に、この目近住んでますね、海の苦しみをさせ、で今度は大森林を裸にする。どっちかな、これ大森林の方かな、逆かな、ちょっと分かんないですね。その宮、これはその自然のこの今のこのレバノンの杉のところから、この荒野までですよね。それを宮と形容してます。宮で全てのものが栄光と言うと。レバノンっていうのがイスラエルの北にありますですね。この杉の木がすごいこう勇ましく生えているところですね。でカデシュというのはこのネゲブの砂漠のこの南ですね。この約束の地の入り口のそのアラノだから、全体において雷が、この雷鳴がブワーッとこうダダーッとこう響き渡って、それで栄光だと、神主の声だとこう言っている。何をもって栄光なのかと思うじゃないですか、ただ怖いだけじゃないかと。でね、まず文字通りそうなんですね。イエス様が黙示録においては、天においてこのやっぱりこの語る言葉が雷鳴のようで、なんだっけ、なんて書いてあったかな、黙示録の一章で、ここにはないか、大水の音になってますね、ごめんなさいね。でもね、雷鳴がたくさん出てくるんですよ。雷が落ちるっていうのが天からですね、例えばこの6章なんか全部この雷でね、雷の声で来なさいっていうのがあって、それで、この落ちていく場面が結構あります。で具体的にそういう天からのものがあるんですけれども、私たちが予部記で学んだところを思い出していただくと分かるんですが、雷や稲妻によって人の営みは止まります。どんなことをやってても、人間が誇り高ぶってやってることも、雷が来ることによって一旦中断しなければいけません。でその自然の脅威にひれ伏す必要があるんですね。でそれがここで言ってることなんです。主の声、神、人々がこのいろんなことをやって、自分たちは何かできる、これ何かやっている、でこういうおごり高ぶってる中で、この神の雷鳴があることによって、神のみが神だと、この方だけが褒めたたえられるべきなんだと、それで栄光というふうに言っているわけなんです。だからこの自然界の中で実は救いが行われています。先ほど私たちの人間生活の中で悪者がいてですね、いろいろと偽善があるとか、なんかこうまとわりつくように、こうなんかいろんなのがあるけれども、それは人間が自分たちでこう動いてるからでしょ。それを神がやめさせるわけでしょ。それがまあ自然界の中にこの象徴的に現れているわけですよね。この雷があって、主の声があって、そこに栄光があるわけなんです。そして最後に、主は大洪水の時に御座に就かれた。まことに主は常しえに王として 御座についておられる。主はご自身の民に力をお与えになる。主は平安をもってご自身の民を祝福されると。で、今雷鳴による主の栄光から今度大洪水における主の栄光、御座って書いてますけど、大洪水なんですか？ノアの時代の洪水です。その時も人間が悪に傾いていたと、文明を発達させていたにもかかわらず、発達させていたんですけれども、神に栄光を期さなかったと。で、それで神があの水によって全てを滅ぼしたわけなんです。それによって神様だけが神なんだと。そして御座とここで書いてますね。王として常しえに。そうです、水によって滅ぼされてもなおのこと御座はびくともしない。むしろ御座があるということが、その滅ぼされたことによって明確にされたわけなんですね。これがもうあのさっき言った黙示録の20章の最後のところに、地と天は跡形もなくなって、そこに裁き、大きな裁きの御座が出てくると、それと同じの、まあ、内容が小さな規模でこのノアの洪水の時に起こってですね、主が常しえに御座を持っておられるということを大洪水が表したし、そしてその手前ではこの雷鳴が表しているわけなんです。そこに対してダビデはずっとあなたに信頼します、あなたを呼び求めます、あなたが救ってください。で、このようにして彼は救いを求めて、でもそこでまとわりつくこのなんか一緒にこうなんか滅ぼされてしまうようなですね、ノアの箱舟作ってた時のノア、彼も同じだったと思うんですよね。あの孤独でしょう、自分の家族以外はね。でもノアの箱舟によって、箱舟の中に入ることによって裁きの中を通って救われた、その水を通って救われた。これがこのダビデの生活でもあり、イスラエルにこの期待していた、この最後にね、力を与えて平安を持って祝福されると、イスラエルに対しても期待していた祈りであったし、そして信仰によってアブラハムの子孫とされている私たちにも期待されている生活なわけですね。いかがですか。少なくとも私はですね、この皆さんもそうだと思うんですけども、頭の中でですね、いろんな雑音が聞こえていますよね。神ではないもの、イエス様ではないもの、そして一番にしようとしていくと、イエス様だけにしようとしていくと、そうじゃない、もうなんかいろんなものがですね、うわうわうわうわ出てくるわけですよ。一緒に滅ぼされたくないですよね。ですからダビデと同じように祈っていきたい。あのロトと同じように心は傷んでるんですけど、いつもでも主が救い出してくださいます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に今日は、この詩編をじっくりと学ぶことができ、本当にこのあなたの御言葉が、これ蜂蜜のように甘いですと、純金よりももっと尊いですと、ダビデは告白しましたけれども、私たちも本当にそう思います。神様、どうかあなたがこの1週間もあなたの救いを得ることができますように。あなたに期待をかければ恥を見ることはないですから、どうかあなたを待ち望んで、一日中待ち望みますとダビデが言ったように、しつこく待ち望んでいく1週間にしたいです。助けてください。もちろん落ち込んでしまいます。ダビデも同じでした。しても待ち望み主よ、おおしくあれ、心を強くせよ、待ち望め主よ。ありがとうございます。すべてのうちにおられるイエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。